このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。
見たことない大阪。
お互いを知ること、関心を寄せ合うことがより良い社会につながると信じています。
違いを楽しむこと、それは新しい視点を見つけること。
障害者、健常者が共に気づき共に楽しむ次世代の音声媒体番組、
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感。見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤やすこです。さて石川さん、毎年お花見とかされます？
お花見ね、
うんうん、
したいんだけども、京都はね、
はい、
もう花より人の頭を見ることになっちゃうのでね
ですよね。
正直なところ、テレビで出てくるようないいよねってところには全然実は行かなくって、
はい、
むしろ近所の公園とかの方が誰もいなくて、
うん、
もうゆっくり桜楽しめるっていうか、ほんと静かにね、うん、楽しめるから、まあ、そういうところでサンドイッチでも買って食べるみたいな方が、
うん、
本当の花見なんですよね。なのでね、今年もやっぱり近所の公園でお花見をしました、
うん、あ、そうなんですね。私のね、家の近所も緑地公園っていうところがありましてね、桜がいっぱい咲いてるんですね。だからそこにやっぱり近いし、お弁当を持って行くんですよ毎年。でもね、ガイドの仕事をする前はそうしてね、お友達とお弁当を持って行ってたんですが、今は利用者さんと行く機会の方が増えましてね、まあ、今年も大阪城に京都で万博公園も行きましたね。
利用者さんと楽しいお花見ですね。
そうなんですよ、綺麗でしたよ。
確かに桜ふわふわで綺麗、
うん、
とはいうもののやっぱり花より団子じゃない？
そうですよね、そう来ると思ってましたよ。
やっぱり
そう。だからね、最近流行の AI でこの春のコンビニスイーツを調べてみました。
あ、どんなの？
今年3月に発売されたコンビニのスイーツなんですけれどね、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートのこのスイーツですよ。私の手元にはね、写真とともに、まあ、値段なども書かれてるんですが、どれもこれもみんな美味しそうでね、ちょっとかいつまんでね、名前だけ紹介しますね、
はい、
まずセブンイレブンなんだけど、これはセブンプレミアム、いちごのミルクレープ。そして同じくセブンイレブン、セブンプレミアムの桜餅パフェ。続いてローソンはいちごフロマージュタルト、ファミリーマートのしっとりレモンケーキ3個入り、セブンイレブン桜ミルクプリン、セブンイレブン黒ごまと豆乳ブラマンジェパフェくるみ使用、ローソンのふわとろショートケーキ、同じくローソンのふわドラサンド、チョコプリン&ホイップですね。そして最後がファミリーマートのいちごとオグランのサンド。
このどれも美味しそう、うん、
でしょ。この中でだったら石川さん、どれか食べたことあります？
ありますよ。そのね、セブンイレブンのいちごミルクレープ、うん、三角形の容器に入ってて、上にこういちごの、ね、ソースがかかってるやつ食べました。324円税込みでね、コンビニのスイーツとしてはちょっと高めかもしれないけれども、
うん、
結構ね、大きさもあったし、
うん、
なんかソースもいちご感ちゃんとしっかりしてて酸味もあって、
うん、
甘スイーツに良かったです。おすすめですよ。
そうなんですね、やっぱり石川さんのことだから実食されてたんですね。
そりゃそうじゃない。
わかる、私もこれ見てほっと美味しそうだなと思って食べたくなってしまいました。写真がねあるんですけどもね、本当に真っ赤ないちごが上にね乗っていて、本 当に美味しそうですね。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さて今回もありますよ。石川さん、非常用持ち出し袋持ってますのコーナーです。今回は安全な避難のために、社会福祉法人日本盲人連合会がまとめた視覚障害者のための防災避難マニュアル報告書からお伝えいたします。ポイントとしては、災害時近所の方から支援を受けられる関係づくりを築いておく、防災訓練は目が見えない、見えにくいからこそ必要、支援を受けられる場所がどこにあるかを確認しておく、日頃から障害者団体を利用しましょう。さて、この一番最初に言いました近所の方から支援を受けられる関係づくりを築いておく、これなんですけども、石川さんはどうですか、ご近所付き合いなんかは。
私の住んでるところはね、それこそまあ昔ながらの町内会っていうのがまあありまして、はい、この頃その町内会に入りませんっていう人もいてはるんですけれども、やっぱり私なんか生まれた時から所内に入るのはもう当然というか、そういうもんやと思って育ってきたので、もちろん町内の役とかもしてるんですよね、で、ないけど主人と一緒になんやかんやの行事に参加するってことが大事だっていうのを、まあそんな風に思ってるんです。自分がその表うろうろしてることで、石川さん目が見えない人あそこに住んではるっていうのをまず分かってもらうことが、まあ、一つできますし、あとその親子をするっていうことで、どうやったら説明してもらったら分かるとかね、そういうこともいちいちコミュニケーションしなきゃならないので、それも一ついいことかなと思ってるんです。で、こと防災に関してはね、町内の中で自主防災委員っていうのもうちの町内ありまして、まあそういう中で例えば消火器の点検とか、近所に何箇所か置いてる消火器あったんですけど、誰かが点検しなきゃならないもんなんだけど、やっぱりその役割が当たってないと、そういうのってこう風化していくもの、ただ置いてあるだけのものになっちゃうんですよね。でやっぱりその使用期限が過ぎてしまってたら、いざって時に役立たないものになっちゃうので、実は2023年度全部消火器切ってるもの全部新しくやり替えて、消火器が入ってるケース、ああいうのも雨ざらしだからね、錆びちゃうわけですよ。
はい、そうですね。
全部さらにして、お町内の方、からいただいたそういう調費とかそういうものって積み立ててるものの中からそういう防災の対策をさせてもらったりもしてます。で、そういうこともね、そういう話し合いにその場に行くっていうこともね、とても大事なことだし、そういうところに行ってても声でわかるし、名前は聞いたことあるけど違う場所であってもね、こんにちはって言われても私わかんないからね、その時はお名前言ってもらったらわかるんですよなんていうこともね、寄り合いの席で一緒にお食事したりすることもあったので、そういう時に、いけんけどこの人普通に食べてるとかいうのも見てもらえるし、欲しいこともさりげなく伝えられるから、町内の中に入るって面倒なことあるかもしれないけど、とてもいいこともあるっていうのをね、お伝えできたらなと思っています。ぜひ表歩いて、自分のできることを地域のつながりの中で皆さんもやってみませんか。
はい、ねえ、本当に最近は希薄になったと言われるご近所付き合いですもんね。でも石川さんの方はもう完璧ですね。はいね、これからもね、そういうふうに続けていかれることをやはりね、大事ですよね。
はい、防災訓練なんかもあるから、なんかね、見えない人行かなくていいとか言われたって人聞くんですけど、防災訓練とか行くと面白いですよ。三角巾の使い方とかも教えてくれるし、見えなくてもね、できることあるからね、ぜひ皆さん、そういうの回覧板とかできたら参加してください。
そうですね、 そしてね、まあ、交番や駐在所、市役所、消防署、病院など、まあ、災害時に支援を受けられそうな場所を調べて、メンタルマップ、頭の中で描く地図を、これを作成しておくと、いざという時に役に立ちますよね。はい。そして日頃からも障害者団体を利用しましょうっていう、これはどうですか、石川さん。
これもね、なんか別にそんなのいいやって思わはる人あるかもしれないですけど、うん、実際にそういうところに登録しておくとね、無事かどうかの安否確認なんかはね、うん、あの団体の方からされたりすることができるのでね、うん、あのやはり障害者協会って、その障害者っていう言葉に抵抗のある方いらっしゃるかもしれないけど、うん、あの情報とつながるっていう意味ではとても大事なことではないでしょうか。ね、まだそういうの入ってないよっていう人も、ね、あのこの防災っていうことの、あの視点でちょっと考えてみてくださるのもいいかなと思ってます。
そうですね、目が見えない、見えにくいからこそやはり必要なんですよね。あの命を守るためのことですからね、大事なことです。さて、ここからは体感リコメンドのコーナーです。体感リコメンドは、視覚に障害を持つ方の視点、見た目ではない、実際に利用して感じているいろいろな商品やサービスを紹介、おすすめしていきます。今日はリスナーさんからいただいた体感リコメンド、京都のアクリル絵の具さんからいただいた見えにくい私のレシピをご紹介しますね。今日はですね、簡単ポテトサラダです。美味しそうですね。じゃあまずね、材料から紹介しますね。材料2人分、じゃがいも中2個、きゅうり1/2本、玉ねぎ1/4個、ハム1枚、マヨネーズ大さじ5。作り方は、じゃがいもはまずピーラーで皮を剥いて薄く輪切りにする。あまりにも分厚いことがなければ無理に薄くしようと頑張らなくて大丈夫。耐熱皿に切ったじゃがいもを入れてラップをして電子レンジで8分チンする。取り出して箸を刺してみて、硬いなと思ったらまた3分追加で加熱するそうですよ。
なるほど。
続いて、うん、玉ねぎを薄切りにする、
うん、
耐熱皿にその玉ねぎを入れてラップをして3分加熱します、うんうん、そして玉ねぎを加熱している間に、ハムを短冊切りに、きゅうりを輪切りにしておく。でボウルに加熱後のじゃがいもと玉ねぎを入れ、木べら、うん、あればマッシャーでざっくりじゃがいもを潰す、
うんうんうんうんうん、
滑らかになってなくても、まあ、ちょっと形が残ってるぐらいで大丈夫、うん、そしてハム、きゅうり、マヨネーズを加えて混ぜ合わせる、うん、最後に塩、コショウで味を整えて完成、
うんうんうん、
そしてポイントなんですけどもね、
うん、
ハムはね、カニカマに変えても美味しいです。
うんうん、
玉ねぎをあらかじめ冷やしておいたり、鼻で息を吸わずに口で呼吸をすると目が痛くなりにくいです確かにね、
なるほど、
痛くなるもんね、玉ねぎね、切ってたらね。
それでもカニカマ最強ですよね。
そうそうそうそう、
確かにお茶さんのカニカマ美味しいですよ、ハム、うん、じゃなくても。そうそ
う、本当、あの、うん、本当にあのカニみたいなカニカマありますもんね。
またハムとは違う美味しさでね、色目もさ、カニカマラの赤い色がね、うん、チラチラ見えるのが、うん、そのポテトサラダも鮮やかな感じになるからね、うん、
いいですよね、うん、
いいですよね、
うんうん、なるほどね。でね、きゅうりはカリカリ食感が好きなら、もちろん厚めでもね、
うん、
いいですよね。でマヨネーズを大さじで測るのが難しい方は、ボウルの中にぐるりと大きな円を描くつもりで一回しするのがおすすめだそうですね。なるほどなるほど、
わかるわかるわかる、
ね、
その作ってる分量に対して、うん、くるっと一回しだから、うん、でその材料に対してそれを囲むようにぐるっと一回しだと思うんですよね、
うんうんうん、
すごい分かりやすいなと思いました。
なるほどね、
うん、
で残ったきゅうりは斜め切りにして盛り付けに使ったり、
うんうんうんうん、
玉ねぎはお味噌汁に入れて使い切るのがおすすめ、
うんうんうん、
冷蔵庫にね残ったままうっかりフードロスなんてことにならないのでって書いてありますけども、うん、うわーね本当にこれは参考になりますね。石川さんはどうですか、うん、何か簡単ポテトサラダ作り方ありますか。
そのアクリル絵の具さんも言ってはるんだけど、めっちゃこう、うん、滑らかに潰すよりは少し私も形がじゃがいもの形が残ってる、うん、あの感じに作る方が私も好きなんですよね。
はい、はい、
まあ、いろいろ工夫してること様々あるんです。例えば味付けだったら練り状の柚子胡椒をほんの少しだけ、
あー、あ、美味しそう、
うん、あの混ぜちゃうとねちょっとピリッとする感じが好きじゃない人もいるだろうから、ポテトサラダを盛り付けるときに、はい、アイスクリームのデッシャーってわかるかな、あのコロンと丸く、はい、
あの、わかります、わかります。
半球形にね。
くるっと
ね。ね、あの、くるっと半球形に盛れるからね。あれですくってポンって私してるんだけど、それのてっぺん、あの、丸いお山の頂上に、ちょっとだけね、その柚子胡椒をちょんと乗せといたりするわけ。だから、柚子胡椒ありとなしの、あの、入れ物作っておいたりしてね、好きなの取れるようにしてたりとか。あとね、マッシャーも、私ずっと古い、もうその昭和の時代から使ってるね、大きいマッシャーね。それこそ大きいボールでないと使いにくいぐらい結構大きめ。それこそね、マッシャーの潰す部分が格子状になってて、あの丸くてその丸のその平面の直径がね、あの8センチぐらいありそうなちょっと大きめのやつ使ってたんだけど、これって潰した後ね、カンカンってあのボールのヘリでトントンってこのマッシャーを叩いて、ひっついてるジャガイモ落としても格子になってるところにジャガイモが詰まっちゃうんですよ。
あ、そっか。
だから、はい、結構ストレスだったのね。私もったいないから全部こうトントンしたいのね。で、実は無印良品に売ってるステンレスマッシャーっていうのがいいよっていうのね、本で読んだんですよ。で、どんなもんかなと思って売り場行って聞いてみたら、マッシャーは自分のところで作ってるの1個ですって言ってくれはって、出してくれはったんたら、それこそ何の変哲もない、なんかね、5センチぐらいのね、あの、ステンレス製のちっちゃめのマッシャーだけど、格子状にはなってない。あの、本当に。ステンレスの先っちょの部分が本当にストライプ状というかな、あの、すごくシンプルな作りで、パッと見たらね、じゃあこれの一体何が優れもんなんだろうって分かんなかったんだけど、家帰って早速メイクイン潰してみたら、見事に綺麗に潰れるし、しかもね、その私が言ってたそのボールをさ、まあ、ヘリでトントンって、あの、ついてるじゃがいも落としたら見事に全部落ちるの。だから、
はい、
このついてるところね、手でこそげなくていい、うん、本当に綺麗に取れるし洗いやすい、これね、何でもないんだけど、はい、690円で、無印良品で売ってて、マッシャーって言ったらこれ1個しか種類ないので多分わかると思います、うん、気になる方は一度ちょっと売り場で見てみてください。
そうですね、ぜひ利用されたらいいと思いますね、うん、
はい、実はこのマッシャーなんですけど、私本を読んでその情報を知ったんですね、
う
ん、
はい、
で本の名前が無印良品の社員だけが知っている無印良品の隠れ定番っていう名前の本なんです、
うん、うわー、なんかめっちゃ興味がある、はい、
でこれはサピエット書館にアップされていまして、うんうん、はい、音声デイジーで聞くことができますので、はい、あの、今日紹介したマッシャー以外にもいろいろ載ってますし、うん、何がどう優れているかなんてことも書かれているので、うん、もし興味のある方はぜひこの本も参考にしてみてください。
あの、石川さんの場合、その作り方とか、あの、説明するのはどういう感じでされてるんですか、うん、
これね、よく私も、うん、その人に説明することもあるし、人からその工夫をね、お聞かせいただくことってあるんだけどね、
うん、
例えばなんだけど、さっきのその、例えば、きゅうりは薄切りにします、みたいな、はい、そのくだりね、うん、それこそレシピ本とかにも書いてあると思うんだけど、うん、きゅうりを薄切りにして、あの、水気を絞ります、みたいな説明だと思うんですよ。うん、でも 私が自分の工夫を伝えるとしたらね、
うん、
キュウリはね、うん、スライサーで本当にもう紙ぐらいペラペラに薄くしてねって、スライサー使うときは怖いだろうから、あんまり頑張ってギリギリまですらないで、うん、残ってるところは飾りに盛り付けに使ったらいいから、うんうんうん、ギリギリまではスライサーしないでねって、
うん、
しかもね、あのスライスしたキュウリはね、うん、もう本当にね軽く水を絞りますじゃダメなのね、うん、もうギュッってもう思いっきりもうこれ一滴も水出ないぜっていうぐらいで、うん、ギューッとお手手でギューッと水絞ってねみたいな、
うんうんう
ん、そんな説明の仕方、
うんうん、
ザルで水切るとかじゃないよっていう、その水を切るって言葉が人によって理解が様々なの で、
ね、
あの私みたいにギューッと、うん、ギューッと絞るのよみたいな、
うんうん、
結構体を使って説明よくするのね。で例えば、うんうん、私の手だったら一握りっていう説明でも、はい、これ私の手の一握りなんね、うん、だからよく主人とかにも言うのも、私の手だったらぐっと思いっきり一握りだけど、うん、パパだったらほんま軽くだよって、
うんうんうん、
でないと全然違っちゃうんですよ、
うん、
で長さを説明する時もその方の指触らせてねって言って、この指の指先からこれぐらいとか本当に体感で伝える、
うん、はい
私が触ってこれぐらいの幅だよとか、
うん、
そういう伝え方をしていることが多いかなと思います、うん、
そうなんですね。本当に皆さんもね、こう参考になったと思いますよ。京都のアクリル絵の具さん、本当にありがとうございました。さあそれでは久しぶりに曲をお送りしましょう。
スキマスイッチのスカーレット、お聴きください。
昔から何かをしようとすると決まっていつでも水を刺される。何気ない風景に紛れて一人、雨が降る駅で旅立ちを待ってた。笑ってる人、急いでる人、寄り添うカップル、無邪気にはしゃぐ子供たち、それぞれ荷物を抱え、目指してる場所へと向かってく。今日もまたの電車はホームに着き、いくつもの人生を乗せて運ぶ。カバンに詰めた希望と期待、それにファンを少し隠し持って、しばらく帰らないって誓ったんだ。これから僕が進もうとしている道は、どれほど長くてどこにたどり着くんだろう。人は皆幻想を語り、叶わぬ夢と置き去りにするけれど、僕は抱きしめて行こう。 馬鹿げた衝動が未来を照らすと信じながら小さな頃クレヨンで描いていた果てしなく空想のような世界も今の僕を作り上げてる大事な
送りしているのは2013年にリリースされたスキマスイッチスカーレットです。
鮮やかな黄色に帯びた赤、うん、スカーレット色の電車がモチーフになっている曲なんですよね、うん
う
ん、で3月とかで4月とか、ね、不安を感じながらね、
うん、
一歩踏み出したっていう人、うん、たくさんおられるんじゃないかなと思うんです。でちょうどこの放送を聞いてくださっている頃、
はい、
一歩踏み出したけどやりたいと思ったこと始めたけど、うん、でもみたいな感じでしんどいなと思ったりなんかこう迷いが落ちたりもやもやしたりとか、ね、そんな気持ちになっている方もいるんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
でもねこの曲聴いてもらうと勇気を出して踏み出した一歩を踏み出そうとした時の自分を思い出してくれるんじゃないかなと思うんです。そして曲の中に流れてるね、なんかこうちょっと街の中から電車が過ぎて田舎のとこを走っているグリーンの中にその赤い鮮やかな赤の電車が進んでいく様子がなんかこう自分を支えてくれる勇気につながったらいいなと思って、はい、ぜひ皆さんもじっくり聴いてみてください。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さて今日もそろそろ時間となってまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と紙幣を区別できる便利な封筒をお送りしますので、ご住所もお忘れなく。なお、お知らせくださったお名前や住所はプレゼントをお送りするためだけに使わせていただくもので、それ以外の目的では使用しませんのでご安心ください。送り先のメールアドレスは英語でラジオ、続いてjbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。体感リコメンドへの投稿もお待ちしておりますよ。
この番組は毎週土曜日に更新しています。聞き逃しても大丈夫です。 JBS のサイトにアーカイブがありますよ。
過去の放送はウェブサイトのトップページにある過去の放送を聞くというタブをクリックしていただくと、なにわ体感見たことない大阪、それ以外の番組も合わせて一覧のリストが出てきますので、ご希望の放送のところをクリックしていただくとすぐにお聞きいただけます。どうぞご利用ください。それでは次回もどうぞお楽しみに。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は石川よしこと
福沢康子でした。引き続きJBS 日本福祉放送をお楽しみください。